おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家の健さんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアの健です。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。OpenAI が GPT-5.6 ソルという次世代モデルを発表したそうですね。名前からしてもなんか凄そうな感じがしますけど、これはどんなモデルなんですか？
簡単に言うと、コーディング、科学、サイバーセキュリティという3つの分野に特化して、能力を大きく引き上げたモデルなんですよ。これまでの GPT シリーズと比べて、特に専門的な作業の精度が上がっているんです。
え？サイバーセキュリティまで対応しているんですか？守備範囲が広いですね。コーディングの支援って具体的にどう変わってくるんでしょう？
ソフトウェア開発の現場で言うと、AI がコードを書くだけではなくて、問題の原因を突き止めたり、より良い書き方を提案したりする精度が上がるイメージですね。研究者の方にとっても、科学的な推論の部分が強化されているので、データ分析や仮説の検証に使えるようになってくるんです。
わあ、それは知りませんでした。あと、安全対策も、これまでで最も高度という話が出ていましたけど、そこはどういう意味なんですか？
ええ、まさにそこが企業への普及を後押しするポイントなんですよ。AI を業務に導入したい企業にとって、安全に使えるかってすごく大事な判断基準なんですよ。安全対策が強化されることで、特にセキュリティに厳しい業界でも導入を検討しやすくなるってことですね。
なるほど。能力が上がるだけではなくて、安心して使えるかどうかも一緒に進化しているんですね。開発者だけではなくて、企業全体に関係してくる話なんですね。続いてのニュースです。OpenAI がAI エージェントについての研究論文を発表したそうですね。エージェントって最近よく聞くんですけど、正直まだピンときていなくて。
簡単に言うと、自分で考えて動いてやり直せる AI のことなんです。これまでの AI って質問したら答えが返ってくる、それだけでしたよね。でもエージェントは目標を与えると計画を立てて実行して、うまくいかなければ修正もするんですよ。
わあ、それは知りませんでした。なんか人間のアシスタントみたいな感じですね。で、実際にどんな業務が変わってきているんですか？
これはですね、特定の職種だけではなくて、幅広い知識労働全体に影響が出てきているんです。これまでは単純な繰り返し作業を自動化するという話だったんですが、今は複雑な判断が必要な作業まで担えるようになっているんですよ。エンジニアもコードを書く仕事からエージェントを設計して監督する仕事にシフトしていく可能性があるんです。
え、意外ですね。エンジニアさんでも役割が変わってくるんですね。では、企業としては今から何か準備した方がいいんですか？
まずは、自社の業務を棚卸しするところから始めるといいですね。複数のステップが必要な作業が毎回繰り返し発生していないかを確認してみてください。いきなり全部をエージェントに任せるんではなくて、小さな範囲で試しながら精度と安全性を確かめつつ広げていくのが現実的なやり方ですよ。
なるほど。まずは小さく試してみるってことですね。なんか新しいことを始めるときの基本みたいで、AI の話でも変わらないんですね。
続いてのニュースです。
AWS がラムダにマイクロ VMs という新機能を追加したそうですね。
これはですね、簡単に言うと、クラウド上に完全に独立した小部屋を作れるようになったというイメージです。従来のラムダは複数のプログラムが同じ建物の壁を共有しているマンションみたいな構造でした。マイクロ VMs では、一軒家を丸ごと借りるような完全な分離ができるんですよ。
え？ それは知りませんでした。でも分離されるとどんないいことがあるんですか？
セキュリティがぐっと強くなるんです。例えば、他のユーザーのプログラムが同じカーネル、つまり OS の核の部分を共有していないので、万が一どこかで問題が起きても影響が広がりにくいんですよ。しかも起動が早くて、状態を最大8時間保持できるから、AI エージェントのような長めの処理にも向いているんです。
面白いですね。AI エージェントって最近よく聞きますけど、それと相性がいいのはなぜですか？
AI エージェントって複数のステップを踏みながら動くんですよ。ですから途中の状態を保っておかないとですね。従来のラムダは短命な処理向けだったから長い作業には不向きでした。マイクロ VMs なら状態を保ちつつ、しかもインフラの管理は不要なサーバーレスのまま使えるから、開発者にとってはかなり使い勝手がいいんですよね。
え？インフラ管理なしでそこまでできるんですか？それはエンジニアの方には朗報ですね。どんなチームが特に注目した方がいいですか？
セキュリティの要件が厳しいサービスを作ってるチームは、特に早めに試してみる価値がありますね。外部のコードをユーザーに実行させるようなサービス、例えばオンラインのコード実行環境なんかも、まさにこれが向いてるユースケースです。今はプレビュー段階だから、既存のコンテナやラムダ関数との使い分けを検討しながら触ってみるといいですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。OpenAI の新しいモデル GPT-5.6 の話題です。なんと、誰でも使えるわけじゃないみたいですね。
ざっくり言うと、米政府が審査して承認したパートナー企業だけに限定公開されるってことなんです。つまり、政府のお墨付きをもらった会社しか使えないという仕組みですね。
え、意外ですね。AI って普通はサービスに申し込めば誰でも使えるイメージがありましたけど、政府が審査に入ってくるんですか？
そうなんですよ。これは前例のない動きなんですが、国家安全保障や輸出規制の観点から AI を管理すべき技術として扱い始めたってことなんです。強力なモデルが広まりすぎるリスクを政府が本気で警戒してるわけですね。
ほう、核兵器とか軍事技術みたいな扱いに近づいている感じですね。そうなると企業が AI を導入したい時も政府の審査を受けないとですね。
まさにそこなんですよ。このモデルが定着すれば、企業は AI サービスの導入に政府審査を経ることになる可能性があります。競合他社や海外の AI 開発にも規制の圧力が波及して、業界全体の競争環境がかなり変わりそうなんです。
こう、それは知りませんでした。日本企業も対岸の火事ではないですね。自分たちが使えるかどうか確認しておかないとですね。
ええ、まさに。自社がパートナー候補になれるかどうかを確認しつつ、米政府の審査基準や輸出規制の動向をしっかり追っておくことが今後すごく大事になってきますね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。機械学習システム向けに GPU プログラミングを体系的に解説するドキュメントサイトが公開されたんだそうですね。
ですね、MLSys、つまり機械学習システムの文脈で GPU をしっかり使いこなすための教材なんですよ。パート1、Understanding the GPU という章から始まって、基礎から順番に学べる構成になっているみたいです。
おお、それは知りませんでした。でも、GPU ってゲームのイメージが強いんですけど、AI の開発でもそんなに重要なんですか？
大事なんですよ。これが LLM、つまり大規模な言語モデルを動かすには 膨大な計算が必要なんです。その計算をこなすのが GPU なんですね。ただ GPU を効率よく使いこなせるエンジニアがまだ少なくて、体系的に学べる資料もこれまであんまりなかったんですよ。
え、意外ですね。AI がこれだけ広まっているのに学ぶ場所が少なかったんですか？それって使いこなせるようになると何か変わるんですか？
変わりますね。GPU のハードウェアに近い層を理解できると、AI モデルの処理速度や学習の効率が上がるんです。それがクラウドの利用コスト削減にもつながるので、AI 開発全体の生産性がぐっと上がると考えられているんですよ。
ラストは、こちらのニュースです。GitHub で公開されている OSS ツール、WorkWeave Router というものが話題になっているんですって。
ポイントとしては、AI への問い合わせを自動で最適なモデルに振り分けてくれるツールなんです。しかも、50ミリ秒未満で振り分けが完了するという、すごく早い仕組みで、コストが40-70%削減できるんですよ。
え？それは知りませんでした。でも、振り分けるってどういうことなんですか？ AI って一種類じゃないんですね。
そうなんですよ。AI モデルって実はいろいろ種類があって、簡単な質問には軽いモデル、難しい質問には高性能なモデルみたいに使い分けられるんです。このツールはプロンプト、つまり AI への問いかけの内容を見て、どのモデルに頼むか自動で判断してくれるんですよ。
ああ、そういうことなんですね。宅配便みたいに荷物の大きさで配送方法を変える感じですか？それで導入も簡単だって書いてありましたけど、エンジニアじゃないとやっぱり難しいですか？
エンドポイント、つまり AI への接続先をこのツールのものに変えるだけで動くので、既存のシステムをほとんど触らなくていいんです。LLM、大規模言語モデルの利用コストって、企業にとってすごく大きな課題になっていますから、こういうアプローチが広まれば、AI システムの設計そのものが変わっていくかもしれないですね。
接続先を変えるだけで、そこまでコストが下がるんですか？ AI を使っている企業にとっては、見逃せないツールですね。
本日のニュースは、以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。